今日はですね、聖句説教で部分的になるんですけれども、ローマ人への手紙の14章の23、前にプロジェクター用意してますので、こちら見ていただいたらと思います。で、新共同訳聖書では、実はね、この箇所だけを読むと、確信に基づいていないことはすべて罪なのですと書いています。でも新改訳聖書を読みますと、信仰から出ていないことは皆罪です。実は文脈から読むと、食べ物のことについて、書かれているんです。食べ物のことについて。しかし拡大解釈をするとですね、信仰から出てないことは皆罪ですと言い切る聖書の言葉の権威に私は感動します。実はこれが分かると、本当に聖書の恵みの世界や上からの世界が分かるんです。これが分からない限り、クリスチャンであっても罪が分からないので、自分はまあまあいいクリスチャンかな、十字架を誇りとすると言っても十字架が分からないクリスチャンになってしまいます。そういう面でこの御言葉はですね、とても大切な御言葉だと思います。ちょっと覚えてみましょう。ローマ 14-23、 はい、新改訳3、はい、信仰から出ていないことは皆罪です。で、もう一つ、ローマ人への手紙の15章の13節だけ一緒に拝読しましょう。3、はい、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって信仰に満ち溢れさせてくださるように、実はですね、私たちはイエス様を信じてアブラハムの子孫となりました。ですから霊的には、私の父はアブラハムです。皆さん、アメンですか？で、アブラハムっていうのはモーセとは違うんです。モーセは律法の父です。でもアブラハムは信仰の父と言われているんです。神様からですね、生まれ故郷を離れて行けって言ったところに知らないで出て行った人なんです。信仰によって行った人なんです。また100歳の時にイサクっていう子が与えられるんですけども、そのイサクを捧げなさいって言われた時に、神様から本当に捧げるんです。でも彼は信仰によって、神様が言うことは間違いがない、神様は死人をよみがえらせることができると信じた信仰の人なんです。私はこの地上で日本に住んでいてね、信仰で歩んでる人を見ると尊敬します。簡単じゃないからなんです。神様に信頼するって、そこまで信頼するかと思います。多田さんの証もね、中国で淡々と語られましたけども、自分が行くとなるとですね、すごく緊張します。恐れます。大丈夫だろうか。恐れるのは普通の人間です。でも恐れに立つのか、神の約束に立つのか、これが信仰なんです。で、私たちこの信仰って天国に行ったら持てないんです。持つ必要がないんです。この地上にだけ与えられた恵みなんです。聖書は一貫して信仰に歩むように私たちを励ましてくれています。なぜならば、信仰はですね、喜びと平和と希望を生むからなんです。もし今皆さんの中で喜びがなくなったな、希望がなくなったな、感謝がなくなったな、平安がなくなったなと思ったら、信仰がなくなっている証拠なんですよ。お金もない、知恵もない、力もない、どうしたらいいんですかって、お手上げの状況でも信仰のあるときに全てを持つことができるっていう世界なんです。これはね、世の中の考え方では到底理解ができないんです。理解ができないんです。アブラハムって頭がおかしいんじゃないのって思うような行動なんです。でも聖書は一貫して私たちに求めているのは信仰なんです。神様を信頼することなんです。これを見てください。明日からですね、イスラエルの方に行かせていただきます。でも私たちがイスラエルに行くっていうのもですね、皆さんね、お金があって、余裕があって行ったわけじゃないんです。何もない、皆さんご存知だと思います。でも10月に結婚が決まったときに、そもそもですね、私の人生っていうのはここにいない人間なんです。九州で生まれて、九州のクリスチャンをすればよかったんですけれども、神様の声を聞いて、神様が行きなさいって神戸に行って、神様が四国に行きなさいって言って導かれてきたんです。 でどこに行くかというのはアブラハムと一緒で何も知りません。津田がどんな場所かも知りません。ただ神様が行けということに信仰を持って従ってきただけなんです。そして子育て4人育ってきましたけれども、親としてこうしようああしようという気持ちがありました。でもいつもお父さんに任せよ、お父さんの子供たちだからということで来ました。ですから長女の幸代がアメリカ人と結婚しこの時期に結婚するっていうのは親の考えとしては全くありませんでした。ゼロです。理解しようと思っても理解できないんです。ただ分かることは神に従い神様が導いた人だっていうことだけなんです。でちゃんと、向こうの母教会の先生とも神様が喜ぶプロセスを通っていることだけを確認しました。急に好きになったから結婚とかだったら猛反対します。でも神様の御心を確認してきたので御心だと信じただけなんです。で向こうのご両親がですね、イスラエルに宣教される方で私たちのことを配慮してイスラエルで親子で時を過ごして結婚しましょうっていうことになりました。でも費用とかもそうですけれどもあるわけではありません。でも一つだけ確認しました。これ神様の御心ですかって。で御心だったら神様は門を開いてくださる。そして神様だけ信頼して祈ってきました。いつもこの方法です。神様だけ信頼していく、御心だったら神様が働くっていうことですね。この嘆きの壁の写真がありますけれども、実はユダヤ人っていうのはですね、本当に生まれた時から神様を信じている人なんですよ。自分たちの民族の予言が書かれている聖書を信じているんです。で予言は必ずなると信じてますし、皆さん聖書の予言は一つ足らずも成就されてないことはないんです。全部聖書の予言は成就してるんです。皆さんアメンですか。でユダヤ人は自分たちが神に愛されていて、ユダヤ人にとって一番大切なのは臨在な契約の箱なんです。神様が共にいるときには強いんです。でもなぜこういうふうになったかというと、彼らは神様をおろそかにし偶像礼拝をし、神の臨在が去って国を散らされ、神殿が潰されていったんですね。嘆きの壁っていうのは唯一神殿で残ってる、ここだけ残ってるんです。あとは黄金のドームってイスラム教のね、ドームが立っていますけれども、そして彼らが黒い服を着ているのはこれ喪服なんです。臨在が去ってしまった、だから神様が去ってしまったってことで喪服を着ているんです。そして神様、聖書の中に予言が、やがてメシアが来る、オリーブ山に立つ、神殿を再建するっていう予言を今も信じているんです。それで神様はどうぞ神殿を再建し、もう一度臨在を表してくださいって、もうずっと祈り続け、世界中に散らされたユダヤ人がですよ、2000年前に国を失ったのに、どこの国から帰ってきても聖書を信じ、文化を守ってきたんです。考えられますか？彼らは本当に神を信じているんです。すごいと思いません？でこの実はですね、聖書とかエルサレムとかいうのはものすごいいろんな鍵がありまして、で私たち今度結婚するんですけれども、しきたりが全然違うんです。日本はだいたいほら喪服を白いネクタイに変えてするじゃないですか。じゃないんです。で私服がない、真っ白なんです。お父さんも真っ白で、ベルトをしちゃいけないんです。これ理由は分かりません。で水曜日にするんです。でこれは水曜日っていうのは創世記にあるように、神様が祝福をね、よしよしと2回言われたからっていうことで、まあ分かりません。 とにかく従ってきます。でそういうことを、経験してくるんですけれども、今日何を言いたいかというとですね、ちょっとこれを今日説明していく。前回このことをね、学んできました。私たちは王である祭司ですよ。祭司っていうのは神様の代弁者であり人の代弁者ですよって、ここに立てるならば、まさしく十字架に立てるならば、本当に幸いな人生があります。でまずですね、そもそもなぜ私たち異邦人がなかなか神様を信じれないかっていうとですね、こういう構図になってるんですよ。日本の場合を表してます、異邦人の場合を表してますけれども、そもそもね、こっちから先人がいて、神様が創造主で、十字架の愛があって私たちが救われっていう、この構図がないんです。基本的な概念は神はいないんですよ。 もう小さな時から私たちの中で小さな時、偶像の神はありますよ、人間の作った神がありますけれども、本当の神様はないんです。ですからこちらの世界、霊的な真の世界が見えなくて、この地上の世界しか見えないんですね。でそうなるとですね、ほとんどの人の主は神ではありません。自分です。自分さえ幸せになればいいっていうね。ですからいろんな宗教がありますけれども、基本的にこの短い、長く生きても80年か90年の人生の中で、なんとか平安が欲しい、勝利が欲しい、愛が欲しい、自由が欲しい、許しが欲しい。でこれはですね、クリスチャンであっても未信者であっても一緒なんです。みんなこれを求めています、なんとか。でもこっから先、死んだ後のことは、まあ、考えもしないし、考えてもわからない世界なんです。そうするとですね、まず本当の神はお金になります。これマンモっていうんですね、マンモの神。お金さえあれば人生の中でなんとかなるだろうって、お金がないということは惨めだという考え方です。まあ、そうなると、例えば私たちだったらイスラエルに行く、お金がない、無理、これもうこれが普通の考え方なんです。もう当然そうなってしまうわけです。でも信仰で生きるっていうのは、ここは不思議なんですよ。アブラハムと一緒で何の根拠もないんですけども、神様は良い方なんです。神様は一人を賜うほどに良い方で、生きてらっしゃって、全てを持ってらっしゃって、全てを動かす方という信仰が来るんです。もちろん御心なら、神様が喜ぶことであるならば神様が動くという信仰なんです。これはね、ユダヤ人が生まれながらに持っている信仰なんです。前提が違うんです。ここからスタートするか、神はいないからスタートするでは違うんです。で私たちは、まあ、生まれた時からですね、日本人として生まれるとこう考えるんです。まあ、豊かな生活をするために必要なのは、このお金よりも教育だって。無知であると必ず国も貧乏になるし、人生貧乏になる。だからいっぱい勉強しないといけない。教育こそ財産なんだという考え方です。これが間違ってると言ってるんじゃないんですよ。この世の価値観になっちゃうんです。教育が必要だ、ある程度の地位も必要だ。そうするとやっぱり健康であることが人生幸せだ。そしてどんな宗教でもね、テロをしない限り、どんな宗教でもいいじゃない。心に平安が与えられるんだったら、仏教でもイスラム教でもキリスト教でも何でもいいよ。でもね、あんまりやりすぎたらダメだよ、献身なんかしたらダメだよ、ほどほどにねっていう考え方なんです。でこの基本はですね、比較なんです。全部比較なんです。人との比較、他の国との比較なんです。だから安定してないんです。比較っていうことが、相手が良くなると変わってくるってことなんです。そうすると何が起こるかっていうと、罪が分からなくなるんです。人と比べてですね、皆さんびっくりしましたね。朝ですよ、例えばこういう気持ちで会社に出勤します。私たちの会社は世界で有名になった、影響力がある、もう文化の発信地だ、よし頑張ろう、多くの人が私たちの書いた漫画で希望を持ってる、今日も頑張るぞと思った人が、まさか朝ね、全然知らない人がガソリンをまいて半分以上が死ぬなんて誰も思わなかったと思いますよ。でもこれが事実です。そういうことが起きたんです。この世界になるとですね、本当にそういうことが起きるとまた恐れてきます。でも罪がない世界なんです。例えば罪って何ですかって聞くと、まず答えるのは、警察に捕まることは罪ですって言います。あの油をまいた人は罪です、彼らは本当に地獄に行くべきです、悪い人です。でも殺された人は良い人たちです、地獄なんか行きませんという考え方になるんです。で人と比べながら、私はあの人よりもマシかな、そしてこのぐらいの罪みんな犯してるんだから、私はいい人だわ、私礼拝にも出てるからってなっちゃうわけです。でも実はですね、皆さんね、罪が何かわからない限り、本当の意味で恵みと祝福はわからないんです。この門が開かれない限り、いつもこっちの世界で生きるので、皆さん今さっきの同じ絵ですよ、黒い幕屋がかかってるんです。だからね、礼拝とか賛美とかね、祈りとかわからない。 ましてや予言とか威厳とかもう分からない、知らない、神様の声なんて聞こえるの、なんか気持ち悪いってなっちゃうわけですよ。これは霊的なことが完全に閉ざされるという意味なんです。するとこの中で信仰を持っていこうとするんですね。だからキリスト教も宗教になってしまうんですね。そして一生懸命良い行いをしよう、そして立法的になったりしていきます。これが分からないんです。これね、見てくださいね。ここで鍵になるのはね、実はこの黒い幕が取れるのは十字架が分かれば取れるんです。で、十字架が分かるってことは罪が分かれば取れるんです。で、聖書はこう言うんです。罪の一つの定義ですよ。信仰から出ていないことは皆罪です。単純に読むとこう思います。先生、そんなこと言ったら神様に信頼しないことが全部罪だったらみんな罪人じゃないですか。アーメン。そうなんですよ。ただ日本人やこうギリシャ的なね思考で行く人にとってはね、罪イコール悪いことだと思うんですね。本当にそうなんですけれども、神様を信じないことが罪って言われてもね、別に悪いことじゃないじゃん、みんな信じてないじゃんってなるわけですよ。でもそれが分からないと十字架が分からない、十字架が分からないと黒い幕は絶対開かれない。神様の声も聞こえないし、臨在も分からないし、祝福も分からない、信仰で歩むってこともできなくなってしまう。これちょっと見てください。信仰から出ていないことは皆罪です。皆さんこれがね、認めていただくとすごくね、本当に楽になってきます。ものすごく楽になってきます。ちょっとこれ見てみましょうか。ローマ書14章の17節、その御言葉のちょっと前の箇所ですけども、神の国の定義が書かれています。17、18を一緒に読んでみましょう。3、はい。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々に信頼されます。この言葉ってすごい定義だと思います。神の国は死んで味わうものではないんですよ。天国は私たちのこの日々の中で喜び、義、平和を、神様からしか来ない義、平和、喜びを体験することができるんです。で、それどころか人にも信頼され、神にも喜ばれるというね、ありえないような関係といいますか、これを体験できるっていうんです。で、そのことが実はキリストに仕えるっていう言葉で表されているんですね。祭司っていうのは実はキリストに仕える位置のことなんですよ。御言葉に生きるキリストに仕える人は神にも信頼され、喜ばれ、人々にも信頼される。ですから具体的に家庭の中に、職場の中に天国ができてくるんですよ。神に喜ばれ、人に信頼され、これは天国なの。だから誰からも分かってもらえないとかね、喜びがないなとかね、あいつ死んだらいいのになというのを持ち続ける必要がないということなんですよ。これを見てください。これだけの世界で信仰を持っていくって本当大変なんです。すごく苦しいことなんです。まあ、もうね、皆さん耳がタコが出るほど聞いてるから分かると思いますけども、私は教会献身をした時に罪が示されました。私は牧師になれない、私はこの清い仕事ができない、そしてなぜならば私はすごいたくさんの罪や失敗を犯したからだと責められました。で、その時に私は神様の、聖書を読みながらですね、会員の現場の女の人がにイエス様が言った言葉が聞こえてきたんですね。私もあなたのことを罰しない、私もあなたのことを許すよと聖書を通してイエス様は私に語ってくれました。で、私はその瞬間に許されたと思った瞬間にこう思いました。でもね、神様って、でもね、何もしてないで信じて許されるってこんな虫のいい話はないじゃないですか。この世の中にで、この世の中でうまく生きてきた私にとってはですね、何も償いもしない、良いこともしないのにイエス様を信じただけで全部罪が許されるということを受け入れることは人間的にとても申し訳ないことだって神様に言ったんです。ただ神様が はっきりね、お前の罪は物を盗んだとか人を傷つけたとか不貧困なことをしたとか、それは罪の身に過ぎない。お前がそういう罪を犯した本当の罪を、本当に神様が悲しんでいる罪は、お前が私の言葉を信じないからだということを示された。信仰によらないことは罪だということを示されたんです。これ皆さん、ギリシャ思考、この世に生きている人には理解できないですよ。アブラハムが神様の声を聞いて従っていくということを理解できないですよ。考えちゃいますから。先に考えると信仰が持てないんです。信仰を持つっていうのは考えないことじゃないんです。本当に考えることでもあるんですけども、信頼するってことない。神様を信頼するってこと。まあ、私の中ではですね、神様は愛で素晴らしい方で良い方だっていう概念は全くありませんでした。神様って弱い人が信じるんだろうって、困った時に神様信じるもんだろうっていう土台しかありませんから、いつもこちらが闇なんです。信仰で生きるなんてできない。でもクリスチャンを見てるとすごい、喜べない時で喜んでいる、あの平安、あの喜び、あの本当に清さはどこから来るんだろうっていつも葛藤がありました。頑張って得る世界ではない、信じていく世界があるんだっていう、ああいうふうになりたいという葛藤も強かったんです。でも私はそこで本当に取り扱われてですね、信じます、あなたが私を許したっていうんだったら信じますと言った瞬間に、本当に霊の目が開かれて人生が変わったんです。神様って信仰を喜ぶ方なんです。ちょっと隣の方に言ってください。神様って信仰で生きる、神の御言葉で生きることを本当に喜ぶ方なんです。ちょっと隣の人に言って、手付け加えてね、行いを一生懸命することを喜ぶんじゃないよって、何か犠牲を払ったら神様がよくやったって言うんじゃないよって、本当に神、まあ私たちいろんな思いがあるじゃないですか。例えばここに A さんがいたとします。本当にこの A さんは悪い人間で許せません、もう何て言いますかね、こうこんなやつって思う人が例えばいたとしますよ。これを思うのは自由なんですけれども、私たちは信仰によって神様はこの人をどう思うんですかって聞くことができるんです。ただ神様が、あ、この人は弱さがあるけれども私の愛する息子だよ、この人も私は必ず贖ったから作り変えるよっていうことを聞いたときに、そこに立つのが信仰です。神様無理ですあなたがどんなに言ってもこんな人間変わるはずがありません。で立つのは自分の義です。これはとても簡単なんです。こちらの人はそれしかできないんです。でもいつも信仰に立つっていうのは、自分の思いを捨てて、神様どう思われるんですか、神様は何と言うんですかと聞いて、それに立つことなんです。これをしてないことが罪なんです。皆さん、アーメンですか。これが分かると、悔い改めが毎日しないといけないということが分かると思います。するとね、こうなるんです。この世界が開かれてくるんです。神にも信頼され、喜ばれ、人にも信頼されるという世界が来るんです。そして全ての人が、クリスチャンであろうがなかろうが、求めているのはみんな上から来る祝福なんです。全ての人が自分の罪を許してもらいたいと思っています。全ての人が人生の中で勝利を得たいと思っています。全ての人が本当に清められたい、神様を見たいと思っています。全ての人が神様の臨在を体験したいと思っています。でもこの全ては上からしか来ないんです。十字架のもとにキリストに仕える立場に来ないと、これは注がれないんです。だから神様は信仰を持つように私たちに促しているんですね。でもう一つはですね、地上で私たちがするべきことがあるんです。それが信仰なんですね。いいですか。イエス様、今日あなたの言葉よりも自分の、ね、自分の考えに立ちました。私なんか愛されてない、私はダメだっていうのは、皆さん罪だと思わないでしょ。これ罪だと思ったことあります。第一、本当に私はダメなんだから、私はクリスチャンホームじゃなかったんだから、 私は信仰を持てないのは当たり前だっていうことに立つのが罪だとは思わないでしょ。でもこれが分かるとですね、イエス様は高価で尊い、お前を愛している、私はお前と共にいるよ、お前は王だよ、祭司だよって言ってくれてるんですよ。それに立てない私を許してくださいって悔い改めたら、必ずまずここに来るんです。神様許してくださるんです。本当に罪を許し、責めがなくなるんです。地上ですべきことは、許しが欲しければ、悔い改めがなければ許しは来ないんです。でも十字架の基準が弱いと悔い改めなくていいんです。言ってること分かりますか。でも信仰によらないことはみんな罪でしょ。先生そんなバカになりたい、そうバカになりましょうよ、これが信仰なんですよ。お前を愛してるよって言ったら、アメン、私は神様に愛されてるって立つと神様は喜ぶし、そのようになっていくんです。私は王である祭司ですって立つとなるんです。これはね、よっぽどバカにならないとできないんです。でもいい意味でバカになるとは、信仰に立つことなの。アブラハムの子孫ですから、これが勝利なんですね。勝利が欲しければ信仰の戦いをしないと勝利は来ません。まあ、この世の中でですね、妥協して信仰を言い表さないで戦わなければ、本当に神様生きているという勝利はないですよ。清めが欲しいけども試練は嫌です。これも無理なんです。私たちはいつもいろんな試練を通して、神様ごめんなさい、神様だけ信頼しますってこう清められていきます。また従順を通して、御言葉に従うことを通して、神様の臨在が表されていきます。家庭が臨在の場所になり、職場が臨在の場所になり、何よりもこの心がですね、栄光の雲で覆われて、もうあれもこれも心配にならなくなります。本当にイエス様がいるから大丈夫なんだ、主に喜ぶことを本当にさせていただいている恵みに感謝できるようになるんです。皆さんね、この絵はですね、単純ですよ。信仰によらないことが罪だということが分からない人には絶対描けない絵なんです。これはいつも半分がこうなっちゃうんです。そして自分の力で悔い改めようとする、自分の力で戦おうとする、自分の力でやって、そしてもう3年もすると諦めてしまいます。信仰ってこんなもんだねって言い出すの。教会に行くのやめたら怖いから行かないけどもっていう風になっちゃうんです。絶対に神様が素晴らしい方で、生きていらっしゃる方で、偉大なる方でという言葉が出てこなくなるんです。未来が信じられなくなってしまうんです。それはなぜかというと、この世の罪の概念、悪いことをしてない、警察に捕まってないから私は罪人じゃないっていうところに立つからなんです。ヤコブの 1-17、 これとてもいい言葉です。一緒に言いましょう。3、はい。良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である満ち地から来るのです。満ち地には移り変わりも、天体の動きについて生じる影もありません。実は人間が求めている喜びも感謝も平安も賛美も恵みも力もですね、全部上からのものです。光を作られたお父さんから来るんです。あの祭司の立場っていうのは、上が開かれるあのところなんですよ。十字架だけを誇りとするので、本当に神様の言葉がストーンと来るので、恵みも具体的にいつもストーンと来るんです。癒しも来る、経済的な祝福もストーンと来る、また高慢にならない謙遜もストーンと来る。で、悪魔はそのポジションからちょっと離させようとするんです。ちょっとだけ。これが実は信仰の戦いなんです。クリスチャンはですね、いつも上からの恵みによって強められていくんですね。今あのダビデの幕屋が回復されてきています。私もですね、あの本当にこう家庭の中でも みんなでよく祈るようになりました。っていうのは主の血潮と油注ぎっていうのはですね、信仰を持った時に来るからなんですよ。でこの世の中でひょっとしたら最も尊敬されるべき高貴な姿っていうのをね、ゴミを拾うことでもなくて、人に分け与えることでもなくて、この神様が本当に礼拝すべき、全部を捧げて礼拝すべき素晴らしい方だということを知って、本当にこれを見せることだと今思うんです。皆さんアーメンですか？世の人は神様いないんです。キリスト教の神様は素晴らしい神様じゃないんです。だから自分を捧げたり礼拝することは全くわからない、以前の私のように。でも今は体験すればするほど、この方に会いに来た、この方に今持っているものを全部捧げて礼拝をし、そして上からもらう恵みや祝福や力をいただいてまた出ていく。この神様を礼拝するっていう行為以上にすごい証ってないなって僕は今思うんですね。皆さんどうですか？あのユダヤ人のすごいところはね、誰が何と言おうと聖書を信じている姿なんですよ。神様、約束通り早く帰ってきてください。で私このことを通してね、彼らはね、まだイエス様がメシアではないんです。メシアが来て神殿を建て直す。でもね、聖書の予言は異邦人が救われて、ユダヤ人が妬みを起こして、ユダヤ人がイエス様を信じて救われ、ユダヤ人と異邦人が一つの教会になるというのが予言の成就なんですよ。で今メシアニック中がどんどん救われてきて、私はね、ユダヤ人に皆さんの信仰を感謝します。皆さんの本当に神を愛し神を信じているその信仰に感謝します。でも一つ福音を伝えたい。神様はあなたたちを愛しています。でも神様は全地の主であり異邦人も愛してくれました。私たちは神殿に参ることができません。エルサレムに誰もが行くことはできません。でも神は私の体を神殿にしてくださり、臨在を表してくださいました。行ける神殿となりました。私は神に愛されています。神の言葉を素直に信じるクリスチャンです。素直に信じるならば、神はユダヤ人を捨てていません。あなた方をも聖霊の宮として一つの神殿とし、異邦人を神殿とし、ユダヤ人を神殿とし、一つの体の教会を作るようにしています。これこそが真の予言の成就なんですと伝える必要があるなと私は思いました。これすごい奥義だと思いません？でね、皆さんね、今日伝えたいんですよ。それはね、聖書を見てください。アブラハムの信仰、イエス様の信仰、実はそんなに難しいこと言ってないんです。自分の思いや考えに立っているならば、それが罪だということを知ってください。それを悔い改めて、じゃあ主が何と言っているかに立ってみてください。信仰が始まります。そして信仰には必ずですね、報いが伴うんです。ただし前のあれどういう意味ですか？安い格安チケットを取ったのに VIP 待遇でしたのは、あれはどういう意味ですか？この中で誰かお金を出して電話した人がいるんですか？きっと菰淵さんでしょう。菰淵さんは陰でお金を出して、タダさんたちの信仰に尊敬して、ポケットマネーを出してしたんでしょう。でしょ？違いますよね。でもそうする人かもしれません。でも神様がしたんですよ。これが報いなんです。神に従う人は必ずその人しか知らない神様の働きを体験する。皆さん、主は良いお方ですか？本当に神様は良いお方ですか？ここから始めていきましょう。絶対こっち側から始めたらダメです。とにかく疑いになります。そして状況を話す人に、だから忙しいから私はダメなんですとかね、私はお金がないからできないんですという人になってしまいます。これが罪だとその人は分からないんです。でも神様がそう言ったらいいんですよ。でも神様はそんなこと言わないんです。信仰によらないことはみんな罪なんです。だから十字架以外に私たちに誇りはなくなっちゃうんです。お祈りしましょう。今示されるならば、そのことを悔い改めて、 御言葉に立っていられならそのことを悔い改めて御言葉に立たせていただきましょう。聖霊と油注ぎがあります。そして本当に神の国があなたの心に家庭の中に出てきます。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。単純にあなたに愛されていること、すべての必要を満たされること、守られること、祝福されていること、単純にただ信じるだけです。人が何と言おうと、悪魔が何と言おうと、自分が何と言おうとも神の言葉に立つ恵みと力を与えてください。この世的には義に見えても、この世的には謙遜に見えても、それは罪であることを悟らしめてください。そして全てのクリスチャンが御言葉に立って、御言葉通りのことを体験して、神様を礼拝していきますように。毎回賛美を捧げ、喜びを捧げる礼拝を、そして主も臨在され、特に2世3世が私たちの知らない霊的な世界が開かれていくことを宣言します。私たちそれを止めることがないように憐れんでください。神様は真実ですから、天国に帰ってきた時に全てのことが神の前に明らかになります。どうぞ信仰で歩み始めてください。